黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたには私の他に他の神々があってはならない。アーメン。皆さんご起立ください。賛美29番をもって主の恵みと尽きることのない主の愛を高らかに褒めたたえます。朗読文38番、イザヤ42章。見よ、私のしもべ、私が支える者を、私が選び喜び迎える者を。
彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。
彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。
傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。
暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置く時までは、
島々は彼の教えを待ち望む。
主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。
民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。
見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、
闇に住む人をその牢獄から救い出すために。アーメン。
人信条をもって私たちは選ばれた種族、王である祭司として世に対し、霊的世界に対して信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座さまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とお裁きさまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英171番をもって、神が与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。この御霊が共におられることに感謝し、賛美をお捧げいたします。代表して小林伝道師が祈ります。
主よ、彼の資産を祝福し、その手の技に恵みを施してください。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様、太古の昔からあなたによって私たちは呼ばれ、そして今聖徒として、教会エクレシアとして、あなたを御前にて礼拝を捧げるこの時を心から感謝いたします。主の皆を心から褒めたたえます。私たちが神と人との前で犯しました罪々があります。イエス様、あなたが十字架上で成してくださった大いなる御業、その滴り落ちる血潮によって私たちの罪々を洗い清めてくださることを感謝いたします。私たちは今日もあなたに会って共に歩み、そして私たちの罪悔い改めたところから、あなたが新しい命を私たちに授けてくださることを感謝いたします。主よ、今日も私たちは神の子供として、産んで増えて地にして征服して支配し歩いていきたいと願います。主よ、今日もあなたが私たちに力を与えてくださることを感謝いたします。 私たちの耳をあなたが開いてください。思い心感情を清めてください。そして私たちがあなたに捧げる生きた供え物として今ここで整えてくださいますようによろしくお願いいたします。御言葉を語られます。働き人の上に豊かな油を注いでください。隠された神の奥義、優れた知性であるイエス様を大胆にありありと語り継ぐことができますように助け導いてください。私たちはあなたを愛します。あなたを敬います。あなたを恐れます。主よ、どうぞあなたを愛する霊、敬う霊、主を恐れる霊を私たちに授けてくださり、この最初から最後までこの礼拝をあなたから目を離さず、思い心感情をあなたに注ぎ出して礼拝することができますように整えてください。主よ、私たちの資産を祝福してください。その手の技に恵みを施してください。そして私たちの敵が私たちの打たないように、どうぞその敵の腰を打ち砕き立てないようにしてください。主の牛の御使いが私たちの周りに陣を張ってくださり、また主の囲いが私たちを取り囲み、私たちを整え、また導いてくださることを感謝いたします。主よ、今日もあなたが私たちを祝福し、今日も私たちをあなたの招きたい場所へあなたが届けようとされています。どうかその恵みの命の風に私たちが乗ることができますように、あなたの息吹を私たちが感じることができますように、聖霊なる神様、私たちに降り注いでください。今日もあなたの導きを心から期待して感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
88番です。私たちは出でゆく場所場所においてキリストの兵士として勝利を宣言していきます。勝利の主をお願いいたします。
広げ助けの御手伸ばして待ち守る。
日のメッセージは主のあげぜんつえぜんと題しまして、旧約聖書出エジプト記5章です。まずはじめに一節のみを宣言させていただきます。その後モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神主がこう仰せられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。アーメン。
アーメン。
今日も私たちが身につけてしまった奴隷根性から脱出する術を学びます。
アーメン。
主が与えてくださった神の民のアイデンティティ、王として主の御言葉を正しく諦めず宣言していく神の御言葉の運び屋でありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。私たちの素晴らしい主イエス様を褒めたたえます。イエス様は我らを解放してくださいました。罪の奴隷状態から、また悪魔サタンから、そして死滅び呪いから私たちを解放してくださるお方が我らの主イエス様です。このイエス様を礼拝し褒めたたえるのが今日終日です。この終日集いし、人々に豊かな祝福がありますように。ハレルヤ。それでは一言お祈りをいたします。今我らは御言葉を前にしております。どうか御言葉なるキリスト、あなたが今日も我らに豊かに臨んでくださいますように、今取り次ぐしもべらのこの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。これからのすべて、ただあなたの御言葉通りになりますように。イスラエルの神主がこう仰せられるとしよう、その仰せられる御言葉しよう、私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせようという主よ、今祭りを祝うこの時に主よ、私たちに祭りをさせ、一切祭りを妨げるものはあなたが打ち砕いてくださいますように。そしてただあなたの命そのものに浸し込まれるこの時でありますように、一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
出エジプト記から学んでおります、ね、出エジプト記、この聖書の中でエジプトという時にですね、特にこの神の民を奴隷にする国として、ね、象徴的にこのエジプトというのが、ね、よく出てきます、ね、このエジプトのことをよく奴隷の家として表現されていて、ね、そして、ね、神様がそこから脱出させてくださる。冒頭で、ね、司会者が宣言した通り、ね、私はあなた方を奴隷の家から贖い出したあなたの神主である、ね、奴隷の家から解放したあなたの神主、ね、この主を、ね、より頼みなさいというのが、ね、こ、まあ、ここで語られているところですけれども、ね、主はそのことを何度も語られるんですね。主は私たちをも、ね、世というエジプトから解放し、また、ね、このエジプトの王はパロというんですけど、ね、ファラオ、ね、このパロ、今この世の中を悪魔サタンが好き放題支配している状態、その悪魔サタンというパロからも私たちを解放してくださるのが私たちの主イエス様です。そしてこの世というエジプトからサタンというエジプトのパロから贖い出してくださる、私たちを奴隷状態にしてきたこの世、また奴隷状態を敷いてきたサタンからの解放のすべと、また私たちがしっかりと、ね、奴隷根性を身につけてしまったその根性からも解放してくださるすべを、ね、先週から学んでおります。今日もこの出エジプト記から見ていきたいと思います、
皆さんは今私奴隷じゃないよって言ってるよね。私も実はそう思ってました。今奴隷じゃないと思ってるでしょ。でも皆さんも私もそれぞれ違いますけれど、幾分かその奴隷根性を持っておられ、そしてまだその奴隷化された生活の中で強いられて生きているのが私たちのこの 秩序なんですね。なぜ私たちが奴隷であるかって言ったら、神様が自分の似姿に似せて作られた人をエデンというね、喜びの園に置いてくださいました。そのエデンに置いて人の状態でどうであったかって言ったらね、神が人のために作られた天と地に満ちているそのもろもろが、この神に似せて作られた人を生かすために、あ、今日アダムさんとエバを生かすために私はこの世に花咲こうってやってたんですよ。あのアダムさんが今日そろそろ栄養分としてこれを食べなきゃいけないから、今日私がもう最高の状態でね、熟されてアダムに食べてもらおう。今日アダムさんちょっと暑いかもしれないから、そよ風程よくアダムのこのね、裸であるこの体を冷たくもしない、寒くしないんですよ。そしてもう本当に程よく拭いて拭いて拭いて、そして気持ちよく過ごすようにしよう。全て作られたものがね、神の命令によってアダムとエヴァ中心に回っていたんですよ。だから不足を覚えるっていうことは絶対にない。それがエデンだったんですよ。神がそのようなエデンに人を置いてから、そして神が作られたそのさまざまなものを人が目の当たりにして、その目の当たりにしたものを見ながら、神に似せて作られた人として持つべき知恵、知識、そのもろもろを学べるように目の当たりにして全部見せてくださったんですよ、ね、あのね、自然というものとあのこう人が向き合ってパッと見た時に、その性質そのものがもうはっきりと分かっていたので、アダムは生きているこの動物とかに名前を、その性質にね、もう沿って名前をつけることができた。で、それどういうことかって言ったらね、じーっと見てる時に、動きを見てる時に、その神がどういうね、意図を持ってこれを作ったのかということがわかるから。だから、それに沿って名前をつけて、そして名前をつけられたら、名前をつけた人とつけられたものの上下関係ができてしまうんですよ。ね。だから、その、すべてのものの上下関係の上に人として上に立って、そしてその不足がないそのもろもろを味わいながら、尊敬されながら、愛されながら、それでエデンで生きてた。これがね、一番最初に束縛がなく自由に生きていた人の姿だったんですよ。初めの人アダムが誘惑に陥って惑わされて、この世界を手放してしまうような事件がそこに起きました。その事件が起きた後に、神様は彼らをエデンという永遠に生きる場所、神と共に歩む場所、そこからね、追い出したんですよ。なぜ？罪あるものが不足がない世界で生きて、そして罪を飲み食いしながら永遠に生きる存在になってしまったら、それこそも呪いなんですよ、ね、だから彼らをそのエデンから追い出して、そして神ご自身が一番最初に人と共に生きるというこの永遠なる計画、それを神様は他の方法で成し遂げ始めた。それが人の子であられるイエス・キリストの現れなんですよ。主はですね、今の時代も私たち一人一人が失われたこのエデンを回復してくださるために、主ご自身がもう本当に一人呼ばわりの頑張りをしているんですよ。 イエス様は人の子としてこの地上に来てくださいました。神として来たんではないですよ。初めての人アダムが失ったそのものを、まだ人の子として来られたイエス様がそれを挽回して取り戻すために、ね、人が失ったものを人の手で取り返さなきゃいけないんですよ。それを取り返すためにイエス様ここに来てくださったんですよ。そしてイエス様が来てくださったことによって私たち一人一人にいくつか神様の恵みが実体化された。それは何かと言ったら、十字架の身元において罪を悔いる者は主が許してくださる、ね、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、ね、その罪の身代わりになってこれ殺されるイエス様がこれを取りなしてくださったので、これが効果があるんですよ、ね、そして罪が許された人に回復される、ね、いくつかあるということなんですけど、罪許されて滴り落ちるその血潮によって清められた一人一人に神様が回復してくださったのは神の子供としての身分なんですよ、ね、だから私たちは祈るときにハレルヤ愛する天のお父様ってお父様って祈ってるでしょ、お父様って祈ってるでしょ、父なる神様って祈ってるでしょ、これが神の子供として私たちが回復されたその証拠なんですね。これがまだ回復されていない人たちは祈るときに神様神様神様って言ってるんですよ。本当に私恐ろしいくらい、なんで神様なのって、神様じゃない、回復された身分、子供として父なる神様子としての関係をいつまでも私たちははっきりとしなければならないということなんですけど、神、罪許されて神の子になりました。神の子になった私たちに今度主が与えてくださったのが、ね、このエデンへの、ね、まだ帰り咲くこと、そしてエデンの園における私たちの限りなかったその自由、それを保証してくださったんですよ。だからキリストにあって生きる人たち一人一人はキリストにあって生きる日数がね、長くなれば長くなるほどどうなるかって言ったら、ね、束縛があった世界からどんどん解放されて解放されて解放されて、それで解放された分だけエデンの権利を得てという状況に、ね、変えられちゃって、そして私たちの最終的な、ね、姿形というのは何か、まごとのエデンである、ね、あの御国において永遠に生きるということが神様が私たちに対するこの計画、神の子であられる子供に対するこの計画なんですね。今私たちはイエス様に会って生きていながら、ね、自分がどういう、ね、身分かということを分かっておらず、そしてね、今も呪われた身分、そしてこの奴隷の様のまんまで生きているというのが本当に多いんですよ。世の人はイエス様知らないからもう 100% そうなんです。ということで、イエス様を信じている私たちも、ね、世の人よりちょっとだけ意識が違うだけで、その身分が変わった神の子供として、そして回復された自分としてエデンを得ることができる自分として生きているというのが本当に乏しい、これが今の私たちなんですね。聖書を私たちにずっと言い続けることが、ね、あなたの信仰があなたを救ったということなんですね。皆さんがこの教会をね、もう本当に足しげく通ったとしても、自分がイエス・キリストにあって罪に許されたもの、またイエス・キリストにあって神の子供としてその身分が回復されたこと、そして身分が回復された一人一人に対して天地はね、エデンの一番最初の祝福を私たちに与えようとして、そしてね、準備万端であるということを私たちはこれ信じるべきなんですよ。だから今日一日を歩むときに、私のためにね、おいしく茂ったものが私のために頑張って私を待っている、ね、私のためにね、気持ちいいそよ風が私を待っている、ね、この私のためにって、この祝福されたこの意識、ね、 これを私たちはしっかりと持つべきなんですね。で、これを本当にしっかりと持って回復された姿で歩む皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
人は神様の言葉に逆らってしまったゆえに、ね、それら諸々の良きものを失ってしまいました、ね、エーデンの園において全てが備えられていた、ね、そこでは、ね、冷たい風も自動的に吹いてくる、ね、けれども今は、ね、冷たい風をわざわざ作んなきゃいけないですね。エアコンとか扇風機とかで、ね、
電気代払う
、ね、食べ物にもしても、ね、人のために、ね、豊かな美味しい、ね、食物が実られるんですけど、しかし江戸の外側では自分で汗水流して、ね、美味しいものを、ね、こしらえなければならないですね。これ全部御言葉に、ね、まあ、反してしまったゆえです。そして、ね、人は、ね、この悪魔サタンの、ね、蛇の言葉、ね、これに惑わせてしまったから、ね、神様の言葉を曲げてしまったんですね。神様は、ね、その木を取って食べてはならないって、食べると必ず死ぬというふうに言われた善悪趣味、ね、それを、ね、アクアサタンはですね、絶対死にません、むしろ神のようになれますって、そういうふうに御言葉を 100% 曲げてしまいました、ね、曲げた言葉にそそのかされて、そしてそれを取って食べてしまったゆえに、アダム・エバは死ぬものになってしまいましたね。御言葉を曲げるところに呪いがつきまといます。で、この、ね、エジプトという奴隷状態、ね、これはまさに神様の言葉からほど遠いところにおいて、ね、神様の言葉に反して生きている、ね、そういった世界の中において、このエジプトが力を得ていきます。このモーセは、ね、このエジプトからかつてひどい目にあって、ね、散々な目にあって逃げてきました。でもそこを神様が、ね、あの神の民がエジプトの中にいるから、ね、そこから救い出しなさい、ね、ということで、モーセがその神の言葉に奮い立ってエジプトへと戻っていて、そしてパロと、ね、コンフロンテーション、ね、対決するために戻っていったのが、ね、先週の、箇所でした、ね、このコンフロンテーション、あの対決とか、あるいは対峙、ね、あの人と向かい合ってはっきりと言うべきことを、ね、言って主張するべきことを主張して、ね、それをコンフロンテーションっていうんですけど、日本人結構苦手なんですね、これ、このしかし真理が脅かされるときはしっかりとそれについて対峙、ね、コンフロンテーションしなくてはならないんです。で、この、ね、時モーセは、ね、パロにコンフロンテーションするために、ね、あのエジプトへと戻っていきました。で、それでその箇所が今日のこの5章なんですね。で、この、ね、コンフロンテーションの最初はまず、ね、神の言葉をそのまんま神様から言われた通りを伝えるということ、ここから始まるんです、ね、モーセは、言いました。この一節で、ね、イスラエルの神主がこう仰せられます、私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。アーメン。モーセは、ね、まさに、ね、この最初にパロと対峙した時にこの一節の御言葉、ね、一節の言葉、これは神様の言葉を正しく伝えました、ね、イスラエルの神主がこう仰せられる。これ私たちもですね、この世の中においてこのような真理のコンフローテーションで真理の御言葉、ね、これを握りしめて、そして世の王、ね、世の中に対してこの御言葉と違うことがまかり通っている時に、ね、あるいは神の民が奴隷状態にさせられているような時において、私たちもこのような 対決、ね、対峙をしなくてはならないですね。モーセは、この横暴な、ね、支配者、ね、エジプトに対してその対峙をしに行きました。特に日本の中において本当に、ね、横暴な支配者、ね、横暴な、ね、社長とか横暴な部長が、ね、あのお前は、ね、日曜日でも、ね、しっかりと勤務しに来なさい、ね、礼拝をするなと、お前は怠け者なのだ、ね、そういうふうにですね、もう本当にこのエジプトのような例が日本の中によくよく働いていて、人々を奴隷状態に、ね、しておりますね。もう奴隷解放宣言以来、奴隷という身分はなくなったはずなんですけど、しかし実態は、ね、奴隷以下の生活を強いられている人たちが本当にこの国の中においては多いんですね。このそれゆえに、ね、私たちキリスト者は、ね、しっかりと、ね、自分は クリスチャンですから、ね、イエス様を信じているもので、そして日曜日は、ね、主日といって主を礼拝する日ですので、ですから、ね、手術はしっかりと、ね、休ませてくださいという、ね、そこが、ね、前提条件で仕事を選んだり、ね、あるいは、ね、会社の中でそれを、ね、宣言するべきなんですけども、しかしこの、ね、自分の中に御言葉の実態がないと、ね、あたかも、ね、世の中の人のように、ね、礼拝するということ、ね、これ、よりも世の中の部長、世の中の社長の方が、ね、イエス様よりも恐ろしい、ね、イエス様よりも何か、ね、従わなければいけないような気になってしまって、そして、ね、奴隷状態になってしまっている、ね、奴隷根性が染みついてしまっている、ね、こういうところがあるんですけども、そこから、ね、脱出しなくてはならないんです。でモーセはですね、まずその、ね、対決の始めに御言葉をそのまま宣言しました。そうです、ね、真理の対決をするときはまずこの真理の御言葉を正しく宣言するところから始まるんですね。モーセはその意味でこの、ね、一節、ね、そこが成功しました、ね、一番良くないのは、ね、この真理の御言葉を宣言しない、ね、あるいは、ね、もう初めから相手は、ね、御言葉をこういうふうに宣言したら、ね、どうせもうあの社長どんな顔色になるか、ね、どう言ってくるかもう分かりきってる、だから初めから御言葉を言わない、ね、これもう 100% 敗北であり、そしてこれが、ね、最も神のためがしてはならないことなんです。諦めて御言葉を言わないけれども、御言葉をひとたび宣言したならば、ね、御言葉は神様です。御言葉はイエス様です。ですから、そのイエス様がまず御言葉を宣言して建てられたならば、その場所に、ね、あとはその御言葉がジャッジしてくれるんですね。社長の前に、部長の前に、ね、このね、パロの前に置いて、モーセが宣言したら、ね、そしたらパロが、ね、こういうふうに言って返すんです。この2節のところで、パロは答えた。主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを行かせはしない。で、これ非常に想定内の答えですっていうのは、ね、あらかじめ主はモーセに、ね、もうパロの心をかたくなに、ね、してるから、だから、ね、言っても聞かないだろうということをあらかじめ、伝えられているんですね。ですから非常にもう 100% 想定内の答えではあったんです。ただしですね、この、ね、モーセがパロの威力に飲まれてしまうですね。このパロの、ね、目、ね、皆さんなんかツタンカーメン展とか、ね、ファラオ展とか、ね、行った方、ね、なんか歌舞伎の化粧みたいな、ね、ファローの顔してますね。
あれね、もう本当にイスラエルというのは、エジプトというのは妙な国だと思いましたよ。だから、見た目だけでもたまっていても、見た目だけでももうすごい化粧した目だよね。あれで見られたらなんか恐ろしいみたいな形になってるんだけど、彼はもうものすごいこう威厳があるその場にいますよ。そして取り巻きもすごいですよね。それなのにモーセとアロンはどんな姿かって、奴隷の姿なんです。奴隷の姿形でそこにね、前にいるわけじゃないですか。だからその目の前にいるそのね、力強し、ね、もうすごく力が強そうなその人を前にして、頭の中真っ白になってしまった。真っ白になってしまったら、なんとかこう思い浮かんだこと以外は言えなくなっちゃう、そういう状況が今ここに起きてるんですよ。
ですから、ね、モーセは頭の中で、ね、御言葉を、ね、蓄えたはずです、ね、この4章の、21節から、23節までをちょっと、読みたいんですけど、主はあらかじめ、ね、モーセにどういう御言葉を、ね、伝えなさいと言っておられたか、ね、4章の21節から、主はモーセに仰せられた。エジプトに帰って行ったら、私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパロの前で行え。ね、まず真っ先に心に留めて行えというのは不思議ですね。この、杖を、ね、蛇に変える不思議、それを印を行いなさいというんですね。 しかし私は彼の心を固くなにする。彼は民を去らせないであろう。その時あなたはパロに言わなければならない。主はこう仰せられる。イスラエルは私の子、私の甥子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて私に仕えさせよ。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、見よ、私はあなたの子、あなたの甥子を殺す。アメン。この言葉が、ね、まずモーセが言わなければいけない言葉だったんですね。確かに、ね、五章一節で、その言葉は確かに、ね、イスラエルの監視は、ね、仰せられて、私の民を生かせなさい、荒野で礼拝させなさい言うんですけども、しかし、ね、このパロの、ね、ギランとした目に睨まれて、私は主を知らないという、ね、それに、ね、その時頭が真っ白になってしまいました、ね、何か言わなきゃ、あれなんだっけ、ね、もう彼の頭の中は仕口を行うというのは、もう全くもってありません、ね、そして、ね、あ、そうだ、災いが下る、何の災いだっけそして、ね、言った災いというのが、ね、この、ね、3節のところなんですけども、ね、5章3節で ね、すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか、ね、今、ね、このどうかって、ね、ヘブライ語でなーって言うんですね。なーなー、どうか、ね、もう非常にね、下手に出てしまったんですね。英語の聖書では、I praise thee、私はあなたに祈ります、お願いですからって、ね、そういう意味なんですね。I praise thee、ね、太郎様お願いですから、ね、どうかな、ね、で、私たちに荒野へ三日の道のりを旅をさせ、私たちの神主に生贄を捧げさせてください、ね、捧げさせてくださいになっているんですね。晒せなければならないんですけども、ね、出ないと主は疫病か剣で私たちを打たれるからです、ね、あれ、私たちを打たれるって言ったっけ
皆さん、晒せなかったらパロの遺言を打つって言ったんですよ。でそれを言わなきゃいけないんだけど、いざとなって前に行ったんですね。前に行って言って顔を見たらね、怖くて怖くてもうしょうがなくなっちゃって、ここでパロの遺言を打つっていうことを言っちゃったら、パロの遺言を打たれる前に自分が殺される、恐怖がバーッとくるわけなんですね。そんで何か言わなきゃいけないということで、パロに打たれないために適当な言葉として、ウイゴを打つという言葉のこの打つだけをね、取ってきて、それを神様が自分たちを疫病とね、剣で打つで、打つだけを使って、ね、自分たちを疫病と剣で打つって言ってしまったんですよ。ね、どういうことかって言ったら、神の御言葉を、私が皆さんによく言ってることなんですよ。御言葉が与えられたからって言って、すぐペラペラって言っちゃダメだよって。ね。与えられているその御言葉が自分の中に熟して、それが自分も知らないうちにふーっと出た時に、それが早存在させるっていうことだよね。だから、田中さんに、祈ったら田中さんに対してその御言葉が与えられた。そしたらその田中さんにその御言葉をすぐ言っちゃいけないんです。すぐ話さないで、それを生やしてね、存在させるの。存在させたその御言葉、それがね、その田中さんの前に立った時に自分も知らないうちにベラベラベラっと出てくる。これが早なんですよ。なのに主が言ってくださった言葉をね、存在させていない、記憶だけしたんですよ。記憶だけして、パロの前に立ったんだけど、パロの前にいざ立ってみたら、もう物々しいそのね、姿形でおじけついちゃって、ここでウイゴを打つって言ったらね、もう自分がウイゴの前に殺されるっていう恐怖もあったでしょね。そして頭の中真っ白になって、ブツって言ってる言葉だけがね、頭の中にあって、 そして仏をパロのウイゴを打つじゃなくて疫病と剣で私たちを打つに変えてしまったんですよ。恐れには必ずね刑罰がねつきものだって聖書に書いてありますよ。だから恐れちゃいけないの。もう本当にこの御言葉を生やさせて生やしてそして存在させた言葉がふっと溢れ出る時にしないと結局私たちも誰かの前に行ってなんか御言葉伝えようとした時に変なこと言ってしまうということになってしまうんですね。だから皆さん絶対に何かを伝えなきゃと思った時に伝えることを急がない。伝えなければならないその人に与えてくださった御言葉をたくさんケピリにしてそして自分の中にね存在させるんですよ。存在させた御言葉が今私は実体として現れたいと思った時に私が計画しなくても今日田中さんに言おうと思わなくてもスラスラスラスラっとて、そうするとその御言葉というのはね、主がその時が主のタイミングですのでね存在してしまうんですよ。存在してしまう。だから御言葉を暗唱するっていうことと存在させるということは別物なんですよ。結構私が口を酸っぱくして皆さんに言ってるのは御言葉が与えられてるからってすぐベラベラって言っちゃダメだよってそれをずっとテピリにして自分の中にねしまい込んでおけば主のタイミングで自分も知らないうちにそれがバーッと出てくるよってその時に出た御言葉は絶対的な御言葉なんでねその時はねもう解が何もない。だからこれを覚えて必ずそうしてねということを私はよく皆さんに言いました。これが早この存在させるということだったんですね。だから存在させていない言葉で前に立ったらこうなってしまったということなんですけれど御言葉を伝えるときに人のねその姿形におじけついて私たちがやってはいけないことというのは何かと言ったら御言葉はですね私たちは運ぶという運び屋なんですよ。郵便配達がね手紙の内容を変えてはいけません。郵便配達はね、手紙の内容をそのまんま持ってってそのまんまね、届けなきゃいけないんですよ。あそこに事務所があるじゃん。ね。そこね、事務所だから郵便配達ね、なんか物を持っていくのちょっと嫌だと思うよ。ね。ということなんだけど、ちゃんと持っていくんですよ。ね。時々ね、速達で、物を持っていかなきゃ、出頭命令とかあるじゃない。ね、そういうのを持っていかなきゃいけないじゃん。あるよ、速達。パッと見たら警察から、ね、神奈川県県警から、とか、そういう住所が書いてあって、速達で、ハンコとサインもらわなければならない。ますます嫌だよね。ね。だからつって、あそこ嫌だ、サインもらうね、嫌だからこれはちょっと、つって、ゴミ箱には捨てない。お前こんなもの持ってくんじゃないって言われても何してもしょうがないですよ。県警からのものであっても、ね、伊勢崎警察からのものであっても、そこにはちゃんと持っていかなければならないんですよ。だから、私たち、自身もね本当にしなければならないのは手紙の内容を書いてはいけない。それとね確実に届けなければならないその届け先それをねパローって言ったのにねハローっていう人に届けちゃいけない。パローとハローは違うからね。確かな人に確かな手紙をね、確かに届けることによって、主ご自身がその人に働くんですよ。ね、だから、今、この奴隷状態である私たち、一人一人が、自分の家族に対してもそう。まだ周りのね、イエス様に会って、救われてほしい人たちに対してもそう。御言葉を届けるときに、届けることを急がないで、お祈りをたくさんして、早さしておく。ね。そしてある時ふっと見たらもう言葉がブワーッと 出てくるんだけど、その時に溢れ出た言葉というのは神の存在で溢れてるんです。聞く人が発見に取られるんです。それ聞く人が立ってつくことができないんですよ。立ってついたら立ってついた分存在が現れる、ね、悪見に取られたら悪見に取られた分存在が現れるんですよ。これがね、モーセに主が委託したものなんですね。主の仕事というのは誰がやるかって言ったら、主と共に私たちがやるんです。主が私たちにペア組もうとしてん、ね、ペアになろうって、あんたと私ペアになろうってね、力は私が立つから力は私が立つから、あなたはね、あの、私がいる、私がいるということを言ってね、私がこう言ったよっていうことを話すだけでいいよっつってんね、その後のことを私がやるって言ってるんですね。今奴隷状態にいます。私たちの家族もそうです。私たちの友人知人もそうなんですよ。その奴隷状態である、そのひどい様を主がね、解放するために私たちにね、手紙を託す御言葉を、その時に一生懸命それを生やして、そして主の本当に時にね、それを急がずに主の時をちゃんと待って、そして自分も知らないうちにわーっと出てきた時、その時は主の時なんですよ。その時にその御言葉を伝え届けて、そこに主ご自身の存在が現れるようにしなければならない。それによってその人の奴隷とされているその姿形が変えられなければならない、解放されなければならない。これが今の時代の私たちに主が託している仕事なんですよ。だから皆さん、おじけつかずにわーっと出てくるまで絶対に自分でたくさんね、テピリンしてください。そしてテピリンした言葉をね、主のタイミングで届けてください。そしてその人々をね、解放に導く、この時代のモーセのような働きができる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
ハヤーという言葉が出てきました。これヘブライ語の B 動詞で、存在そのものを表します。この私たちの中に御言葉がしっかりと存在している、そしてその御言葉がもう溢れるように出てくるようになっているまでになっていれば、その人は本当に強いんですね。けどモーセは、ね、この時そうではありませんでした、ね、見事は頭の中では覚えていたけれども、いざ偉い人の前に出た時に、ね、面接官を目の前にした時に、ね、もう重大な商談でもう、ね、商売相手の方がないか、ね、もうノーって言ったらもう自分のビジネスが崩れてしまう、そういう時に相対した時に、その相手目にした時に、ね、頭の中が真っ白になってしまったら、もう本当にあやふやなことを言ってしまって、そして、ね、もうその商談が台無し、面接が台無し、ね、そういうようになってしまうんですね。この時、ね、もうせっかく御言葉を仕入れてはいたんですけど、しかし御言葉の、ね、が完全に早されていなかったゆえに、ね、彼、ちょっと違ったことを言ってしまって、でそれで、あの、どうかね、主の言葉の中に、ね、パロの前にどうかということはなかったんですね。けれどもどうかというふうに言ってしまって、ね、下手に出て、ね、クリスチャンは、ね、世の人に、ね、あの、どうかしなくてはならない、ね、まあ、そんな感じ、ね、なんかね、同性愛、あれ、なんかシャレ言いましたっけ今、同性愛とか、ね、あるいは、ね、世のもの受けして、ね、それで、ね、そういうふうにね、どうか同性愛様、ね、あなた福音を受け入れてくださいませ、なんてことはないんですね。御言葉に、ね、書いてあること、ね、そんなことをしたら、ね、あなたには災いが下るから、ね、もう聖書の中で打ち殺されなければならない罪ですから、ね、災いがあなたに及ばないうちに、ね、やめなさい、ね、そういうふうに言うのが、ね、正しい言い方ですね。この時、ね、モーセはおどおどして、ね、でそれでね、どうか、ね、私たちに災いが下りますから、どうか行かせてください。パロがそんなことを聞くと思うでしょうかね。パロは、ね、このモーセのおじけつき、そして御言葉を、ね、ひねってしまったことに力を 得て、そうです、悪魔サタンは、皆さんが皆さんの中の御言葉の早が、あやふやで御言葉をちょっとひねってしまった発言、ひねってしまった行動、それに悪魔サタンは力を得てですね、もっと調子づいて、もっと無理難題を吹っかけてくるんです。この時、4節で、パロは、どういうふうに言ったか、4節では、エジプトの王は彼らに言った、モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事をやめさせようとするのか、お前たちの区域に戻れ。このモーセとアロン、モーセは偉大な指導者であり、また預言者です。アロンは偉大な、大祭司です、この、偉大な預言者、偉大な大祭司に向かって、パロは、お前の仕事に、お前の区域に戻れ、お前の重労働、レンガ作りを言い渡されているその、重労働にお前たちは戻れ、そういうふうに言うんですね。で、この、早が足りていない人、御言葉がその人の中に入っていない人は、このパロの言葉に、恐怖して、えいって、もううなずいてしまって、預言者たる者がレンガ作りしてるんです。大祭司たる者がレンガ作りするって、皆さんはイエス・キリストにあって、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですね。その神の所有とされた皆さんが、王であり祭司である皆さんがパロのレンガ作りを、焼いて、せっせこう焼いてるって、これ、滑稽であり、そして、これ本当にあってはならないことなんですね。皆さんが御言葉にしっかりととどまっていないと、このパロの、お前たちの区域に戻れという言葉に、それに、へいってなってしまって、そして、王であり祭司である者が、パロの、お家を作るためのレンガをせっせこ焼く、ただ働きを、させられてしまう、こういうことが本当に残念ながら世の中、クリスチャン、多くのクリスチャンたちが、この世の中の奴隷を強いる者の、声に押されて、そして王であり祭司である者が、パロのレンガ作りにひさせこう、勤しんでしまうということがよくあることです。でパロはもっともっと調子でいくんですね。この17節と18節見ますと、17節からパロは言った、お前たちは怠け者なのだ、だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあすぐに行って働け、藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。もうですから、この藁、レンガの材料ですね、もう材料はもう与えないよけれども、ノルマはそのまんまだ、藁どうやって見つけるか、徹夜残業しろ、早朝出勤しろ、ただし、値段は、給料はそのまんま、ただし藁は与えない、ノルマはそのまんまだ、さあ働け、もうここまで調子づかせてしまったのは御言葉はやが足りていない、恐れ心、なよなよした心、それが、その人を、奴隷化させて、パロをもっと調子づかせてしまうんですね。この5章は、このモーセ、アロンのその、本当になよなよしてしまった心のゆえに、もうパロの独壇場になってしまったのが、この、ですから5章の方なんですね。礼拝することが怠け者、手術礼拝に行くことがあたかも怠け者であるかのようにして、それで、もう自分を癒しめて、奴隷根性を差し出して、私はクリスチャンでございますけれども、どうか、手術出勤、早朝、徹夜残業、何なりともお申し付けください、そういうふうに、なってしまう、人もままあるんですけど、しかし皆さんは、王であり祭司であるということ、そして主を礼拝する民であるということ、この誇りを捨ててはならないんです。このところにおいて、怠け者を呼ばれされてしまった、皆さんは、主にあって王であり祭司です、皆さんはしっかりとこの、本来あるべきこの主にあることのアイデンティティをしっかりと握りしめ続けていかなくてはならないんです。でこの時ですね、確かにモーセ、この5章においては、もうファーストコンタクトです、最初のパロとのその会合、最初は、御言葉をそのまま切り出しはしたんですけど、しかし、本当に恐れおののき、不安、 また本当に卑屈になってしまって下手に出て、この、ね、最初の会合はあたかも失敗してしまって、この御言葉を宣言したことがもっと悪いことをもたらしたという、ね、その恐怖心が、ね、この時このモーセ自身と、そしてまたさらにイスラエルの民全体に植え付けられてしまったんですね。もうこれで、じゃあ終わりになってしまうか、いや、モーセはですね、その後さらにこれでやめないでもっと、ね、続けるゆえに見事最終的には出エジプトを果たすんです、ね、もしここでやめてしまって、ああもう、ね、主の言葉は一切口に出すまい、ね、もうパロ様のあの、ね、怖い目はもう二度とごめんだということでやめてしまったら、もうこの出エジプトが、ね、ここで終われてしまって、そして、ね、もうバッドエンドになってしまうんですけれども、しかし、ね、ハッピーエンドになるためには続けること、ね、この主との関わり、そして主にあって主の言葉をその通り伝えることを続けること、ね、このことを諦めなければハッピーエンドにつながっていくんです。確かに最初はですね、この出エジプトの5章失敗でした、ね、皆さんも失敗することがあるかと思います。せっかく御言葉を、ね、握りしめてさあ、ね、いざ対決したら相手が、ね、もっとなんか激しい 目力で、ね、もう目力のそのビームにやられてしまって、ね、でそれで、ね、もっと良、ね、くない状態になってしまったけれども、ね、皆さんそこでストップしてはならないんですね。
あれ面白いよ、目力ってあるんだよなんで目力があるかって言ったらね、たまに私恐ろしいなと思ってるのは、私の目力をものすごく気にする人がいるで、知る人ぞ知る。そんでね、私がこうやっている時、なんか無数になって何かをやっている時っていうのは、私の目力はその人に及ばないから、その人は勝手なことをするんですよ。だけど私がじろって見ようと思ってこう違うって見るだけでその人も震え出すんですよ。スタンガメだけじゃなくて私たちにも目力がある、ね、私たちにも目力があるんですよ。これね、笑うことじゃないの。ね、人が悪いことしてるときに皆さんが行ってチロッと見ているのに、それでも悪いことしてるんだったら、皆さんはねすぐ悔い改めなきゃダメだよ。皆さんがね、世の光地の塩なんですよ。そしてそのために権威から威力尊厳勢いが与えられているんですよ。悪いものを悪いことをする人間が皆さんがプッと現れた時に平然としてね、それをやっててまだね利子をつけてちょっとちょっと来てあんたもやってしたらもう最悪ですよ。だから皆さんがパッと現れた時にね、人の悪口が止まったりね、嘘つく人がね口をつぐませたり、ね、泥棒しようと思って行ったんだけど、私がそこにいるだけでできない。たまに買い物に、今はもうほとんど行ってないんですけれど、買い物に行くと、やっぱ万引きする人たちがいるっていうことなんですけど、ものすごくわかるんですよ、私は。あの人おかしい。だから何をするかというと、私はその人がね罪を犯してほしくないから、ずーっとその人のところの、ま、私に、近づくんですよ。その人がこう触ってるこう物ってあるからね、その隣のね商品を私は触りながら祈るんですよ。そうするとその人やっぱ諦めて帰りますもんね。ちゃんと何もしないで帰る。それを目的として私はくるぐるくるぐる回ってそれやってるの。そのね、万引きを見張るということじゃなくて、私の立場はさせない。そんでその人がね帰って、あ、今日はあの人の、ね、おかげでね、私の病気ね、ならなくてよかった、泥棒しなくてよかった、ね、そういう思いもあるかもしれないじゃん。あ、今度からやめようとか、ああやってねじっと私のこと見る人いる。 って今までは気にならなかったんだけど、やっぱじーっと私が見たりこうケアをするから、その人どっか行った時に今度からはね、居心地よくこの万引きなんかできないですよ、ね、あ、誰が見てるんだろうって、そういう意識をするようになる。そうすれば罪が減る。そういう意識をすればするほどそれしなくなるということがあるじゃないですか。だからちょっと変だなと思ったら必ず私はそこまでやる。あのね、本当にイエス様に会って、このね、パローが持っていた、ね、あの神の民を、ね、おじけさせた、その力より千の千倍万の万倍私たち力持つべきです。それで私たちもね、世に対して罪に対して私たちもね、あの人がいるから罪を犯せない、あの人がいるから下手なことはしちゃいけない、そこまでに私たちのこのね、あの力というのを上げていかなければならないですね。おじけついてはいけません。おじけついてそうなったんですか、わらがもらえなくなった、現実問題ね。クリスチャンとして生きる、御言葉を正しく伝えて生きるということを私たちがおじけついてしまうとどうなるかです。今までもね、クエキエしていたのにね、今度藁ももらえないでね、あの仕事の分は全部果たさなければならない、そのような状況になってしまう。そして鞭打たれるんです。だからね、御言葉をおじけつくとそういうことになってしまうので、皆さん絶対にね、御言葉を伝えるときにおじけつかない、強く大きく大胆な皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン、
アーメン。でこの御言葉を、ね、しっかりと早合わさせること、これが要するに、ね、パロに打ち勝つコツなんですね。何を皆さんがね、パロよりももっと、ね、目力強くしなさいって、ね、これ無理な話です、ね、また、ね、あのパロみたいに取り巻きを、ね、あの取り巻いて、ね、パロ以上の軍勢で、ね、生きなさいということでもないんですね。御言葉なんです、ね、御言葉が軍勢です、ね、
アーメン。
御言葉が目力です。
アーメン。
この御言葉を早合わさせることが、ね、すなわち、ね、どんな軍勢を従えてくるよりも、またどんな目力よりも、ね、優れたものなんですね。あの時たま、私昨日メッセージ準備を、ね、まあ、あるところで、まあ、準備してきたんですけど、ね、まあ、あるコンセントがある、まあ、カフェとでも行っておきましょうか。でそこで、ね、あのやってたらなんかですね、もうなんか、ね、真ん前にいた人、別に私ただ普通にこれパチパチやってただけなんですけど、なんかチッとかなんかつまらなそうな、あるいはなんかバンとか突然やって、なんかやたら、ね、気をそらさせようとしたりするんで、あ、この人 きっと偶像礼拝か何か、ね、悪い霊蓄えてる人かなと思って、ね、まあそんなのにね、まあそうだとしたらこっちの方が上だから、もうもっと大胆にね、もう御言葉の準備をね、もっとスラスラやってたら、なんかもう怒って席を立ってね、なんか遠くの方の席に座ったんですね。でそれでまあちょっと疲れたから手振り散歩してね、それでね、またまあもう戻ってきて、まあちょっとね、100円コーヒーでね、やったらまだその人いたんですね。でちょっとその人の、まあ、斜め前にしか、まあ、空きがなかったからそこにまた座ったらですね、なんかそれまで普通にしていた人が突然面白くなさそうな、もう目線チラチラチラチラ感じるんですけど、そしたら、まあ、やがて出てきましたね。あの何か知らないですけど、あの威圧感を与えるみたいなんですよ。別にそんな目力鍛えてないんですよ、私は。別になんかね、パロみたいな格好をしてたわけでもないんですけども、御言葉を、ね、蓄えると、ね、そういうふうに、ね、霊的に権威を帯びるようになるようです。まあ、別に私権威を帯びてるつもりは、一切ないんですけども、なんか悪霊ついてる人、なんか 目真正面から 目と目を合わせられないようなんです。なんか目をこういう風にしてしか、なんかね、目をピッてやると目を、ね、閉じてしまうんですね。 霊的に、ね、御言葉を蓄えると、ね、権威を帯びていくようになるんです。これ別に私だけじゃなく、ね、本当に多くのクリスチャンが経験してるんですね。もう電車に乗ると途端に、ね、もう向かいに座っていた人がそわそわしだして、ね、なんかですから御言葉を、ね、しっかりと蓄える、早やさせること、これをすると、ね、世が、ね、悪魔が、サタンが、ね、おみえ出してくるんです。でこのハヤっていうことは新明記の6章に、まあ、特にそのことが、ね、書いてあって、これが、ね、テフィリンをしなさいという、まあ、その、ね、本文的なところですけれども、この新明記の6章の、まあ、4節と5節、これ、ね、非常に最も大事な戒めということで非常に有名な言葉なんですけども、ね、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。アーメン。で、そしてこの6節がそうなんですね。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。この刻むという言葉、これがね、ハヤーなんです。ウェハユー、なんとかなんとか、ヘブライ語、ハヤー。しかもここのハヤーがですね、ただ単なる B 動詞ではなくて、ね、もうその、ね、言葉の存在そのものを、ね、もう溢れさせるばかりの、ね、早にしなさいっていうことなんですね。でそれで、ね、コンチャンギ先生、このゲイリー公園博士のこの、ね、公園大学のその、ね、講義を聞いて、ね、そこから早が、ね、コンチャンギ先生早を提唱 し始めたんですね。心の底に、ね、御言葉を存在させる、ね、それが、ね、早、ね、そしてこれを、ね、何節ではあなたの子供たちによく教え込みなさい、ね、これ教え込む、ヘブライ語ではシャナンって言うんですけども、要するにシャナンって、のみとか、ね、でコツコツコツコツ刻んで、ね、刻んだ図を作るときとか、ね、コツコツのみで刻みますね。それと同じく、ね、御言葉がその子供に刻みつけられて、神の子供が、ね、もう、刻み込まれていくように、ね、よく、教え込みなさいって、ね、これが、ね、この何節のところですね。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。この額の上に置きなさいという、これもハヤーです。置きなさい。額の上に存在させなさい。でそれで、ね、ユダヤ人このテピリン箱というのを、ね、この額に、ね、置いて、また右手に、ね、縛って、でそれで、ね、テピリン箱を額と手に、ね、結びつけて、ね、いるんですけども、で、ね、このようにしたら、ね、どうなるか、この10節、ね、あなたの神主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地にあなたを導き入れ、あなたが建てなかった大きくて素晴らしい町々、あなたが満たさなかった素晴らし、すべての良いものが満ちた家々、あなたが掘らなかった掘り井戸、あなたが植えなかったブドウ畑とオリーブ畑、これらをあなたに与え、
アメン、
あなたが食べて満ち足りるとき、あなたは気をつけて、あなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出された死を忘れないようにしなさい。
アメン。
アメン。ですからこの御言葉をしっかりと、ね、早足で、ね、チェフィリンして、ね、結びつけていくならば、この祝福、この幸いが与えられる、ね、そしてその時満ち足りた時に、ね、奴隷の家から導き出された主を忘れないようにしなさい、ね、うん、これがとても大事な戒めなんですね、うん、この締め切りの6章、ね、ここが、まあ、チェフィリンの、ね、本文ですけども、ね、私たちは、ね、このことをしっかりと覚えておかなくてはならないんです、うん、チェフィリン箱の中にこの新明記の6章と、ね、また12章、あ、11章の方ですね、それから出エジプト記のから2箇所、ね、合計4つ、ね、その4つが小さい、ね、巻物に記されて、それがテフィリン箱に4つの部屋に収められて、その、ね、テフィリン箱を彼はこの額の上とか、ね、また右手に結びつけて、ね、そして御言葉を、ね、一生懸命ダバール、ね、口ずさんで、うん、また、ね、子供たちにはシャナン、ね、もう子供にコツコツコツコツ御言葉の子供になりなさい、神様の形作られなさい、ね、そういうふうに、ね、刻みつけていくんですね。 これが、ね、ユダヤ人のやり方です、
うん、
モーセは、ね、初めこの出エジプトの5章においては、ね、それが、ねまあ、できていなかった、失敗してしまったけれどもですね、ね、皆さんも、ね、失敗あるかと思います、ね、あの御言葉、ね、テレビにせっかくしたけれどもこの発表の場に立った途端に頭の中真っ白になって、ね、あの全然違う言葉を口走ってしまったり、ね、あるいは、ね、本来御言葉じゃが、ね、あの主は神の民を祝福されるというところを、ね、主はパロを祝福されるとか、ね、間違ったですね言葉を口ずさんで、ね、災いが、ね、あの招いてしまうような言葉も言うことあるんですけども、けれども皆さんやる気を、ね、そがないでください。モーセは、ね、確かに失敗しましたけど、けれども主はただその1回だけの失敗で、ね、もう永久に見捨てるということはなさいません。
あのね、間違えて御言葉を言ったゆえに、あの契約書があったでしょ、ポーオツのその立場が逆転したりしてしまうんですよ。だから間違えて言葉を言ってしまうと、ね、そのポーオツのこの立場、よっと私たちの立場をこう仕分けているんですよ。神様が真ん中にいて、ね、真ん中にいて仕分けているんだけど、間違えて言ったことによって世に対して言わなければならないことを自分が自分に当てはめてしまって、そしてもうあの散々な目にあったでしょ。無知には打たれ、後で聖書読んでみてください、無知には打たれ、厳しく叱られ、罵られ、無視され、ね、そして仕事の量はわんさかと増え、もうそういうことに、だから見言葉を間違えて宣言しちゃいけないの。だけどすごく恐ろしいなと思ったのが、あの見言葉を直接伝えている私たち、本当に間違えてこれ解釈したりなんかしたら絶対いけないということはよく分かりました。本当に恐ろしいことだ。だからもうできるならば、あのメッセージというのは、ですね、聖霊がもう全部あの、私たちに理解させてくださって、あの本文の見言葉を読む、でずっとあの礼拝の時はみんなでね、主はこう仰せられるっつって、これだけをして、それでイエスの御名によって祈りましたっつって、まあアーメンして帰った方が一番いいかもしれないっていう、一番いいかもしれない。なぜかというと本文の御言葉をずっとね、早するじゃないですか、ずっと手びれするじゃないですか。そうすると不思議なことが起きるんですね。どういうことかって言ったら、私にとって一番いいとこだけが、必要なとこだけがパッと残るんですよ、バーッと読んだ中で。そして残ったものが、神様が、私はこの御言葉であなたと関わりたいよ、この御言葉で私の存在を表したい、この御言葉で私が主であることを証明したいって言ってるんですよ。だから聖書をバーッと読むと、たくさん読んだんだけど、読んだ後に思い出すのはある箇所しか思い出せないんです。それが主が私たちと関わりを持つその御言葉なんですよ。ね、御言葉が与えられてますよ。なのに私たちはモーセ同様ね、おじけついたり怠けて、あんまりにも手ピリしてなくて、内容をね吐き違いしていたりすることは私たちにもあるわけなんですね。でもね、イエス様が私たちとね、あの一緒にあのお仕事をする相手として私たちを選んだんですよ。だから私たちと一緒に仕事しましょうっていうことで、そして主はこれをやっているわけなんですね。だから主ご自身が私たちと一緒に約束して、そして私たちを通して世の人に主を表してるんですよ。そして世の人にはイエス様見えないじゃん、言葉も聞こえないじゃん。私たちを通して主ご自身が御言葉を宣言させて、宣言した御言葉が実体化されて、その実体化されたそのことをね、した民として私たちが存在しているから、私たちを見て神を知る、私たちを見て神を知るんですよ、ね、だから神様が私たちとコラボレーションして、その働こうとしている、その意図があったので、モーセが失敗したんだけど、失敗したことを、主ご自身が上げ前、据え前で挽回をする。 ね、失敗したことを主が挽回してくださるんですよ。
でこの挽回してくださるところが、7章なんですけども、7章の8節から、10節のところです。モーセは、ゴーシャンのところで、パラの前で頭が真っ白になって、でもっと災いをもたらしてしまった、モーセきっと後悔したでしょうね。あの時言っとくべきだったことはあだったこうだった、あ印を行うはずが結局印を行えないまんま逃げてしまった、ところが主はですね挽回させてくださるんです、この7章の、8節から10節のところ、また主はモーセとアロンに仰せられた。タロがあなた方にお前たちの不思議を行えという時、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げようと言わなければならない。それは蛇になる。
あのね神様は分かるんですよ。あのパロの重々しいそのね杖ってあるよね、それを取って投げなさいって言ったら怖くてできない。お兄ちゃんのね持っているその杖、それならたやすい。だから主は私たちが仕事をしようとするその心さえ持っていれば、私たちができる方法で主ご自身の仕事をしてくださるということなんですね。だから絶対に無理難題を私たちに言わない。できそうもないことを私たちに要求してしなさいと、パロの杖を取って投げなさいって言ったら殺されるかもしれないから怖い、だからしないかもしれない。でも違う形でできる形で主はその私たちにやるべきことを要求してくださったんですよ。
でしかも、この9節では太郎があなた方に、何々と言う時っていうふうに神様あらかじめおっしゃってますね。神様あらかじめ、このパロの口に言葉を備えるんですって。わざわざモーセたちに、アロンたちに、これがヒントだよ、さあ杖、さあ不思議を行いなさいって、ヒントですよって、パロの口を操作させる神様が、でそれで、不思議を行えって、と、言わせるんですね神様が。
だからパロがこれ言った時に杖だよって教えてね。で自分から言って、御言葉を宣言して、そして主はこう仰せられるつってね、杖を投げる勇気がないということをしているから、パロが自らちょっとモーセアロン、こっち来てってそういうふうに言わせて、パロがこれこれを言った時に呼び出しがあるよって、呼び出されて行った時にパロがこれこれを言うよって、その時にね不思議を行えって言った時に、パロの杖じゃないんだよ、アロンの杖ってできることを私たちに教えてくださる方なんですよ。
ですから主は私たちの弱さもご存知なんです。私たちがもうそのまま御言葉をその通り、あの場所に行ったらもうおじけついてしまって宣言できないような、そういうことにおいても主はしっかりと、じゃあもっと、簡単なように、お兄さんのアロンを通して、このことをしなさいって、あるいは、主はこのパロの口に、もう御言葉は何て宣言していいのか分かんない、その時に、パロの口を神様が操作して、不思議を行ってみせよって、そうだあの時できなかったけども、そうだ不思議を、行えばいいんだって、しかも、パロの目を見ずに済んで、お兄さんであるアロンに、その杖を、取って、投げなさいって、そういうふうに言わせてくださるんだ、そこまで、お膳立て、上げ膳据え膳ですね。もう今日の、あのメッセージ台、主の上げ膳据え膳って、書いてあります。主は上げ膳据え膳で皆さんに、ことをなさせてくださるんです。
あのね、すっごい面白いなと思うの、なんでこういうのってさ映画で作らないのかなって、すごい面白いなと思ったのが、主がどれだけすごいかって言ったら、アロンの杖を取ってパロの前に投げなさいって言ったでしょ。そしたら皆さんこういうの想像してるんだな、こうやって投げる、こうやって投げたのも投げるということであるんですけれど、そうじゃなくて杖を持った手から離して ね、話してポタラスト、これも投げるなんですよ、パレロパロの方法だね。だからこの杖がパロの前に倒れればいい。そしたらそれはね、勢いよくこんなことやったら怖いかもしれないけど、とりあえずこの杖をね取ってパタンと倒すくらいだったらできるだね。そしたらね、技が起きたんですよ。
私はもともとね、このモーセにね、あのモーセがおじけづいた時ね、主が召し出した時にね、母さんは言うんですね、アートの手にあるそれは何かね、モーセはね、それ杖です、じゃあそれをね投げてみなさいって言ったら、ね、杖が蛇になったって。でそれでね、母さんはそのじゃあ蛇の尻尾を掴んでみなさいって、ね、尻尾を掴むってね、蛇非常に、ね、尻尾掴むのは非常に危険なんですね、尻尾掴んだらもう頭をピュッて反転させて噛みついてくるから、けどモーセは、ね、尻尾を掴んだらそれは再び、ね、杖に戻った、ね、この印を持って、ね、エジプトに行きなさいって言ったんですね、このね、ですから杖を、ね、投げる、もう投げるという動作が、ね、いかに、ね、もうこうやって投げるにしても、あるいはもうブルブル震えて手からポロって落ちたにしてもどの道蛇になるんですね。主の言葉通りすれば、ね、
だから上げてん生前なの、どの道。
主はですね、もうどれだけ上げ前生前かというと、もうタロの唇をね、もうもごもご操作させて、ね、不思議を見させてみよって、もう歯をガタガタ浮かせてですね、それまでして神の民に御言葉を行わせ、御言葉を語らせ、ね、御言葉のヒントを与え、そして印不思議を、ね、それを行わせさせるんですね。もうここまでして、もうあなた方私とコラボレーションしなさい、共同作業しなさいって、ね、敵の口も操作してあげるからって、もうこういうふうに、もう本当に初めのこの、ね、出エジプト5章、あのモーセは本当にもう驚きしないでしまって何もできなかったけれども、主はここまで上げ前整然してくださるんです。だったらなんでこの主の働きに加わらないことがあるでしょうかね。一番良くないのは、皆さん先ほども言いました、ね、どうせ、ね、パロのところに行ってもパロは会えばこう帰ってくる、だからもう言わない、ね、この言わないこと、ね、主の言葉通り行わないこと、これはもう一切神さんの技を、ね、一切、ね、あの神さんに技を与えるチャンスを、ね、それを全部剥ぎ取ってしまうことになってしまうんですね。なんと人の側が主の技を行うことは剥ぎ取ることができるんです。それは神の民がクリスチャンが、ね、神様の言われた通りを言わないこと、行かないこと、行わないこと、ね、これがこの神様の、ね、技を、ね、剥ぎ取ってしまうこと。けれども皆さんにその気があるならば、行くならば、言葉を御言葉を発するならば、主は上げ前据え前してでも、ね、ことを行わさせてくださるんです。
アーメン。
モーセは、ね、行きました、ね、一度のこの、ね、失敗、それに懲りてもう二度とパロの前に出ていかないということはなく、再び出ていきました。だから主の技が、ね、行われたんですね。
アーメン。
皆さんもね、主と共に働くべきです。諦めるべきではないんです、ね、コンフローテーション、ね、これを、ね、御言葉が与えられたならば、それはぜひしていくならば、皆さんは、ね、パロの前においても、ね、パロのこわもて、ね、お前にしても、あるいは、ね、本当に、ね、パロのみならず時に子供が怖い存在なんですね。この子にこう言ったらもうこういうふうに反逆が返ってくるって、ね、もうこういうふうにしたら、ね、もうだだこねて物を壊して撒き散らして大勢の前で泣きわめいて、ね、もうこういうふうになるのは怖いから、だから子供の、ね、ああ iPhone あげるよって、ゲームあげるよって、そういうふうにして負けてしまうって、これ良くないんです。御言葉にはこう書いてあるって、ね、モーセは最初に言いましたね、イスラエルの神主がこう仰せられますって。そうです、御言葉にはこう書いてあるよって、ね、私の子供よって、あるいはね、会社の上司よって、御言葉にはこう書いてありますよって、御言葉をそのまま伝えるべきです。どうか皆さん、御言葉を根拠にして、御言葉を剣にして、世と対決し、そして見事勝利して、神の国の支配、それを豊かに奪還して、 そして皆さんの人生に、皆さんの子供たちに勝利をもたらしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思い巡らしつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしたいと思います。
主よ、十分にあなたの御言葉を住まわすことができますように。まずは主よ、頭で覚えることができますように。頭で覚えるために、主よ、私たちの口からこの御言葉を宣言するときに、この宣言した御言葉が主よ本当にこの聖なる振動となって私たち一人一人に刻み込まれますように。刻み込まれた御言葉が主よ真実、まことの真実として私たちの中に存在し、そしてその御言葉が必要なときに、その必要な場所に、人物ことに溢れ出して、そして御言葉の存在、それを主よ本当に存在させることができる働き人でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日使わされたモーセが間違えて言ってしまったことによって、本当に不益は増え、そして本当に苦しみが増えていったということを私たちは見ました。御言葉を間違えて伝えるとこのような状況になってしまうということです。主よ、あなたはこのような私たち愚か者ともあなたはコラボレーションしてくださり、そしてあなたのその世に対する救いのパートナーとして私たちをあなたが選んでくださって、本当に私たち一人一人を上げ膳据え膳であなたのパートナーとして存在させ、そして生かしてくださっていることを感謝いたします。主よ、私たちは本当におじけつきやすいものですが、でも主よ、私たちはあなたを愛しています。怖いと思いながらでも、このモーセとアロンがこのパロの前に立ったのはあなたを信じていたからです。私たちもこの世においてあなたを信じるということによって、主よ、怖いという思いがあっても見舞いにおいて使わされたものとして、あなたが行きなさいという時には必ずその場所に行ってあなたを存在させることができますように。主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人に、主よ、あなたの時にかなったものとして、あなたのパートナーとして生かしてくださる主の恵みを心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたの御言葉を豊かに住まわせ、私たちの中に主と賛美と霊の歌を豊かに賛美させてくださるように、いつでもあなたを覚え、あなたの喜び、そしてあなたが確かにおられるという主よ、誠にあなたという大いの中で住まわれ、あなたの御様の陰で囲まわれ、そして主よ、世に、悪魔に、サタンに対峙していく私たちでありますように。主よ、一人一人がおじけづき、奴隷根性、卑屈精神、主よ、それによってただただ主よ卑屈になって、そうして主よ世に醜態をさらすことはないように、私たちは御言葉に固く立って、そして悪魔には固く立ち向かい、そして勝利をもたらし、自分自身の人生に、子供たちに、主よ、夫婦関係の中にあなたのキリストの平和をもたらしていく私たちでありますように、あなたが今週またこれから歩む道のりにおいて、主をしっかりと御言葉をハイヤーさせ、そしてその御言葉のハイヤーの祝福を豊かに勝ち取っていく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の396番を賛美し、そのうちに献金の感謝のお祈りを出します。 します。主よ、一人一人それぞれ世においてエジプトにおける戦いがあります。しかしあなたは指揮者となってその戦いを勝利へと導いてくださる主であることを感謝します。罪の奴隷の民が主よ本当に解放されてあなたにあって自由とされ、またあらゆる主よ悪魔サタンから来る恐怖、主よ呪い、そうした諸々を一人一人は御言葉によって打ち砕き勝利するものであり、そして世の中の仕事において、また家庭において、親子関係において、それらが実体化されていきますように、主よどうか今週1週間のあらゆる歩み営みの中にあなたが祝福の御手を述べてくださり、それぞれのビジネスを、それぞれの事業を、それぞれの会社をあなたが豊かに祝福して実り多く実らせるその場所とならせてください。一人一人の家庭家庭が豊かな命の喜びを、また豊かな栄光の食物を豊かに実らせる一人一人の家庭家庭でありますように、子供たちが主を御言葉によってよく練り込まれ手品にされ、勝利者分取り者となって生かせてください。神の子と子供のその姿形がよく遮断されていく子供たちでありますように、主よ私たちともども御言葉をよく口ずさみ手振りにし、そして栄光の神の子供として、主よよく御言葉が存在された、その存在が溢れ流れるばかりになり、世の中に命を豊かに流し出す一人一人でありますように、あなたが導いてください。どうか一人一人のあらゆる病を癒してください。あらゆる患いを取り除いてください。栄光の神の子供として勝利する勝利者でありますように、主よ王であり祭司であり預言者である一人一人として、主よあらゆる世の主よパロの言葉、それらに打ち勝つ一人一人でありますように導いてください。今日いただきました主よ御言葉に感謝し、そして主よあなたへと捧げられた捧げ物に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美した後に祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれがしばし御前で祈る時を持ちましょう。